舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。人権啓発推進課より木下直子さん、そして誕生学アドバイザーの和田典子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日はお二人にお越しいただきまして、誕生学について、はい、お伺いしていこうと思うんですが、まずこの誕生学どういった学びなんでしょうか。
誕生学のコンセプトは、うん、生まれてきたことが嬉しくなると未来が楽しくなる、うん、というものです。赤ちゃんがお腹の中でどんな風に大きくなって、どうやって生まれてきたか、どんなに愛されて育っていくのかをパネルや赤ちゃん人形を使って分かりやすく説明しています。
はい、ということでね、この命の大切さを教えていらっしゃるということなんですけれども、これをそしたら今度何か市民の皆さんに人権啓発推進課としてお伝えをされていると。
はい、はい、8月の1日土曜日なんですが、午前10時から11時半まで、東舞鶴にあります市場の市民交流センターで、小学校4年生から6年生の児童、性別は問いません、その方の保護者と先着15組様にこの誕生学を、体験していただこうと思っております。
対象がね、小学校4年生から6年生ということなんですが、やっぱこの年齢ってだんだんこう体も心も子どもから大人へとこう移行していく大切な時期かと思います。そういった時期にこう親子で聞くというのが今回こう大切な、やっぱこの、ね、年齢層というか、はい、考えられて設定されているんでしょうか。
そうですね、一番スタンダードは小学校の低学年で、うん、君たちの命はどんな風に始まったんだよっていう自分の命の奇跡を、うん、ちっちゃな子どもたちにしっかり知ってもらう、そういう時間なんですけど、次のステップアップした段階が二次成長期、うん、今から大人に向かって体が変化していくとき、いろんな不安や悩みを抱える、そういう小学校の高学年から中学生ぐらいの子たちを対象に、うん、お話をする命のステップアップですね。
うん、そうですね、なんかそれまでの本当にこう小さな子供時代っていうのは、男の子も女の子も関係なくこうみんなでこう遊んだりするじゃないですか、はい、それがだんだんとちょっとまあ個人差はありますけど、うん、もう早い子だったらちょっと体がふっくらしてきたりとか、声が変わってきたりとか、いろんなその成長がある中で、ちょっとずつその異性を意識するようなまあ年代にもなってきますよね。
そうですね、うん、年齢に応じて、発達の段階に応じて、うん、はい、内容をステップアップさせています。
はい、ということで最初にお話しいただいたのが小学校の低学年、そしてこの高学年ということなんですが、他にも和田さん、中学生だったり高校生に対しても授業をされているということなんですが、
はい、だんだん思春期、体の変化だけではなくて、本当に心もどんどん変化していく、うん、そういう中で人間関係に悩んだり、学校生活に悩んだり、そういう時もいっぱいあると思うんだけど、とっても大切な命、大事にしていってねっていう感じで、っていうのが子ども白書で、ずいぶんもう20年も前なんですけど、自分なんて生まれてこなければよかったって答えた、アンケートに答えた子が3分の1いたということと、それから今思春期以後の子どもさんたちの死亡の原因のトップが、病気や事故ではなくて自分で自分の命をっていうところが、とても辛い数字ですよね、データですよね。そこら辺がやっぱり、どんな風に自分たちの命が始まった、今どういう環境でどういう育ち方をしてて、例えばいじめにもしあったとしても、うん、自分の命はとっても大切なんだよ、自分で頑張ってねっていうようなところがお伝えしたいかな、うん、 と思います。
本当に大切なことを、ね、子どもたちに伝え続けていらっしゃるなというふうに感じているんですが、ここで一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。七子チャッターラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は人権啓発推進課木下さん、そして誕生学アドバイザーの和田さんをお迎えして誕生学についてお話をお伺いしております。先ほどの、ね、お話でこの誕生学について、生まれてきたことが嬉しくなると未来が楽しくなるをコンセプトに、誕生を通して子どもも大人も自尊感情を育むこと、そして生まれてきた力を生きていく力に変えることを目的としてね、あの和田さんお話をいろんなところでされているということだったんですが、実際にその舞鶴市内の小学校にもね、行かれてるということで、その時のエピソードなんかがあれば教えていただきたいんですけれども。
はい、ありがとう。あの先日与幌小学校の3年生に、うん、命の素晴らしさっていうところで授業させていただいたんですけど、
はい、
その時あの3年生の女の子が、うん、お産って痛いし怖いって思ってたけど、うん、今日誕生学の授業を受けて、うん、なんか楽しみになりましたっていう感想文があって、すごく嬉しかったです。
嬉しいです
ね。はい、
そのなんで怖いって思ってたお産が楽しみになったっていう、どういうお話を聞いてそう感じたんですかね。
あ、そうですね、うん、あの実際は、骨盤 の、 あの
模型ですか、
はい、模型とそれから赤ちゃんの模型を使って、赤ちゃんはこんな風に生まれるときは顎を胸に引いて頭の骨を柔らかく重ねて、そしてお母さんの骨盤に合わせて入り口は横を通りで、出口では縦が長いのでぐるーっと回りながら頑張って生まれてきてくれるのよって、本当に女性の、うん、成人女性の骨盤模型を使って、赤ちゃんこれ通ると思うってみんな最初に見た時は、うん、通らないって返事をするんですけど実際にこうやっていって通っていくと、うん、わあすごいってみんなびっくりしてくれるんですね。その自分も頑張って生まれてきたんだっていうことがすごく伝わったんだと思うんです。で実際は親御さんにも一緒に聞いてもらうと、うん、私ばっかり痛い思いをしてたと思ったのに赤ちゃんも頑張ってたんだっていうふうに感じてくれるお母さんがいて、でそれはやっぱりこの子が生まれてきてくれた時、おぎゃーって泣いてくれた時どんなに嬉しかったかっていうことをやっぱり皆さん思い出してくださるみたいなんですね。
あ、なるほど。そっか、そのお母さんからしたらやっぱり出産って大変だった、痛かったっていう記憶がね残ってるかもしれないですけれども、はい、 そうですね、はい、その時にそうやって赤ちゃんがね自分の体もこうやって回転させながら一生懸命生まれてきたっていうことを改めてそうやってね、あの客観的に知ると、はい、辛かったのは私だけじゃなくて、この子も自分 の、 そ、ね、その小さいなりに一生懸命生まれてきてくれたんだ、これなんか後からすごくじわじわと来るエピソードですよ ね、
そ、
ね、
それに、うん、あの今最近は帝王切開が増えてるんですけど、その帝王切開の理由についても、実は赤ちゃんが、サインを出す、
うん、
お母さんの命の道を通って生まれてくるのはちょっと難しい、だから、赤ちゃんのサインに先生や助産婦さんが気がついて、命の道を通る生まれ方ではなくて、うん、お母さんのお腹から窓を開けて生まれてくる方法を選びましょう、それが帝王切開っていう方法なんですよね。でその時にお母さんはあの手術って怖いな痛いなって、でも赤ちゃんが元気に生まれてくれる方が嬉しいなって、そう決心して帝王切開頑張ったんだよって、だから帝王切開も先生や看護師さんやたくさんの人の力、あの命が寄せ合って生まれた素晴らしいお産なんだよっていうことを伝えるんですね。で実際本当に帝王切開の率も上がっているので、そこで、あ、赤ちゃんが知らせてくれてるんだ、赤ちゃんが選んだ生まれ方なんだっていうのを納得してもらうって、 お母さん女性が女性の9割近くの方がやっぱり 100% 自分の出産に納得できていないって、うん、そういう振り返りも誕生学ではいたします。
なるほどね。今小学校3年生のエピソード聞かせていただきましたけれども、やっぱり生まれてきた子ども自身もね、あ、こんな風に自分は誕生したんだなっていうことを改めて知ることによって、ね、本当にこの自分がじゃあ今度その命を産みつないでいくっていうことに対してその楽しみっていう風にね、あの感じてくれたことも本当に嬉しいですし、改めてこうやって親子の絆が深まるような素晴らしい授業だなという風に感じました。
ありがとうございます。実は3年生 の、 あの感想文を今日一部、
はい、お持ちなんですね。
これはあの誕生学を受けた3年生の感想文です、
はい、
一部を紹介したいと思います、
はい、
今は父子家庭で楽しくやっていますが、やはりすごく悲しかったと思っています。で、先日自分の部屋であなたが生まれてきた日という本があって、それを見ていたら両親のメッセージに父母2人ともすごく笑っている写真を見つけました。意味が分かってすごく泣きそうでした。母親も親父も自分を愛してくれていたということに気がつきました。本当は最後まで愛してほしかったです。中1の頃いじめなどが原因で自傷行為をしてしまいました。すごく悩んだ時期でもありました。でも今日自分を大事にしてくれる人が周りにたくさんいて、周りに自分が助けを求めたら助けてくれる人が必ずいるということが分かりました。これからは自分を大事に、自分も、子供をしっかり大切にしたい、愛したいと思います。こんな感想文、
はい、今ねガラッとあの雰囲気が変わったんですけど、3年生というのは中学3年生のことでしょうか。
はい、中学3年生です。ごめんなさい、
はい
はい、
ね、最初に聞かせていただいたのは小学校3年生の授業だったんですが、はい、今の感想文は中学校3年生の方が和田さんのお話を聞いて感じた感想ということで、はいはい、父子家庭のお子さんなんですね。
そうですね。高等学校とかにも行くことがあります。高等学校の誕生学では、うん、もう今18歳が成人になるわけで、うん、卒業したらすぐ社会に出ていく、やっぱり自立した大人になるっていうことはどういうことなのかなって、うん、心を生きる性ということをあの一緒に考える時間にしています。
なるほどね。その年代に合わせてお話を書いていらっしゃるということなんですが、やっぱりそれくらいの思春期になってくるといろいろとこう感情も複雑になってきますよね。親子との関係とかも必ずしもうまくいってる子たちばっかりではない。で、自分は愛されてないんだなっていうふうに感じて、すごく寂しい子供時代、その青春時代を過ごしている方もいらっしゃるかもしれないんですが、改めてそうやって過去の写真だったり見てると、その愛されていた記憶っていうのが蘇ってきて、自分はあ、これでよかったんだな、望まれて生まれてきたんだなっていう風にちょっと自分を認めることができそうですよね。
そうなったら本当に嬉しいですね。
本当にそういうきっかけになるような授業なんじゃないかなっていう風に思います。
ありがとう。
で、一番最初のお話にもね、この病気や事故よりも自分でその命をね絶ってしまう子が実は多いんだよというお話でしたが、私も考えたこと何回もあります。でもね、やっぱりこう生きてるとしんどいこともたくさんありますけど、こうやっていろんな人との出会いの中で幸せだなとかありがたいなって感じることもたくさんあるんですよね。なのでそういう小さな幸せっていうのに気づけていけたら、なんか今回の人生生まれた意味っていうのもね、みんなが思い出してくれたら嬉しいですよね。
そこまで、はい、
なんか今うまくまとまりきらなかったんですけれども、
いえいえ、ありがとうございます。
なんかそんなすごく、ね、深いお話を、ね、この舞鶴市内の小中高校でもしていらっしゃるということなんですけれども、全部の学校に回っていらっしゃるわけではなくって、ご希望があったところに出張に行かれているという感じなんでしょうか。
そうですね、はい、今年はコロナの関係もあって、うん、本当の、国語や算数やってそういう授業が大変な時間なので、ちょっと誕生学って入りにくいでしょうけど、でも命の授業をもし、提供したいって思うならお声をかけていただきたいです。
そうですね、今芸能人の悲しいニュースとかも聞きますのでね、改めてこういった命の大切さっていうのを知る時間っていうのは本当に大切だと思いますので、もしね興味のある教育関係の方いらっしゃいましたら、和田さんまでお問い合わせいただけたらなと思います。
はい、はい、ぜひ
それではこの辺で一曲お届けしたいんですが、リクエストいただいております、曲紹介をお願いできますか。
はい、この命のわけ、2009年に法然上人の800年大恩期の際に浄土宗から依頼があって、さだまさしさんが作った曲です。
ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は人権啓発推進課木下さん、そして誕生学アドバイザー和田さんをお迎えして誕生学についてお話をお伺いしております。でまだまだいろんなお話聞きたかったんですけれども、今回は、先ほどね一番最初に木下さんがおっしゃったように、小学校4年生から6年生の児童およびその保護者の方を対象に、誕生学の講座をされるということで、はい、もう一回この詳細を教えていただけますか。
は
い、
日時は8月1日土曜日午前10時から11時30分まで、場所が東舞鶴にあります市場市民交流センターになります。対象は小学校4年生から6年生の児童とその保護者先着15名で、先着15組になります。
はい、はい、ということでね、もし興味のある方いらっしゃいましたら、どちらまでお申し込みすればよろしいでしょうか。
申し込み先につきましては、申し込み書が、公共施設に置いてあったりとか、もしくはホームページからも、入れますので、その用紙をファックスいただきますか、またはメールで、申し込みも可能です。どちらも難しい方はお電話にて申し込みも受け付けておりまして、人権啓発推進課電話番号が66-1022、こちらにお申し込みください。
はい、ということで、お申し込み方法がこの申し込み用紙に、ね、ご記入いただいてお申し込みいただきますか、舞鶴市のホームページにも応募フォームがあるということですので、そちらからもご応募いただけるということです。お問い合わせは人権啓発推進課0773-66-1022までお電話いただきたいと思います。こちら参加は無料ということですので ね、
そうです
ね、はい、もう男の子でも女の子でもOK ということですので、
ちょうど夏休み始まって2日目。
あ、そうですね、8月1日なので、
はいはい、ぜひこれ、ね、はい、いらしてください、
ね、たまには親子でこういうちょっと真剣な話をしてみてもいいかもしれないですね
そうですね、なかなかね、お家でこういう話しにくい
しにくいですよね、
タイミングもなかなかないので、はい、専門家のお話を聞きながら、お家に帰ってからどうやったみたいな話を聞くと、
ね、
はい、いいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そして人権啓発推進課では、市民アンケートも、実施されるということなんですね。
はい、男女共同参画の計画マイプランというのがありまして、これ10年間の計画の、5年間が来年終わるので、それにあたって、新しい計画に改定する予定があります。で、例えばこういう講座がもっとあるといいなとか、いろいろご意見を聞くために市民の方にアンケートをするもので、住民票を舞鶴市に置かれている18歳以上の市民の方、男女合計2000人に対してアンケート用紙を送らせていただきます。8月1日頃に到着する感じで送りますので、ぜひお家にそのアンケート用紙が届いた方についてはお手間をかけるんですが、回答いただいて返信封筒に入れていただいて返していただくと、ご意見を施策に反映できますので、ぜひご協力いただきたいなと思います。で同時に、舞鶴市内にある、従業員が10人以上の事業所宛てにも同じように事業所のアンケートというのを送らせていただく予定ですので、こちらもちょっとお手間をかけるんですが、ご協力をいただきたいと思っております。
は はい、ありがとうございます。ということでね、令和3年度にマイプランの見直しをされるということで、それに伴うアンケート調査ということです。はい、男女がお互いに尊重しながら性別に関係なくあらゆる分野で活躍でき、自分らしく生き生きと暮らすことができるような、まあ、社会の実現を目指していらっしゃるということでね、本当にそういう社会なんか、ね、あの、はい、実現できたらいいなというふうに思いますの で、
そうですね、
そのためには、まあ、それぞれ思っていらっしゃることあるかと思いますので、アンケート用紙が届いた方は、ね、あの、はい、ちょっとお手数ですけれどもご協力いただきまして、これが実際に施策に反映されるということですので、遠慮なくご意見を、
はい
はい、ご記入いただけたらなというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日のゲストは人権啓発推進課より木下直子さん、そして誕生学アドバイザーの和田典子さんにお話をお伺いいたしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。